主内的弟兄姐妹们，大家平安。
皆さん、おはようございます。
在这个多元化的社会里面呢，说谎言好像已经成为了一种人的本能。
多元化が進んでいる今の、世の中にあって、その嘘を、使うというのは人の方便のようになっています。
人与人之间的相处呢，有时候甚至要戴上面具才能够正常的沟通。
人と人が交わるときに、目をかぶって、その人と、接することがあります。
在一些工作上，甚至我们也要隐瞒一些事实。
また、そうすることにも、それ、そうすることも、事実なのです。
然后为了要安抚对方，可能有时候我们也要用一些方法手段，甚至说，我保证，我发誓来消除对方的不满。
相手の を慰めるため、不満を解消するために、嘘をついて、その相手を満足させようとします。
但是我们看见圣经在这一方面给了我们一个很正面的教导。
聖書は、これらのことについて、こう正しい教えを私たちに教えています。
为什么不要起誓、
どうして私たちは誓ってはいけないんでしょうか。
是因为我们要先了解起誓的概念是什么。
私たちはまず最初にその誓いを立てるというその概念は何かということを考えなくてはいけません。
起誓呢是一种立约。
誓うということは約束をするということです。
这是一种信任上的等价交换。
これは信任を信頼を得るためのことです。
就好像我们在做生意上呢，一般都会打契约。
もし商売をしている人であれば、その契約というのはその相手と立てるものです。
然后在契约上写好双方要负的责任，然后同意之后就签上名字，盖上印章。
契約書の上には双方が負うべき、その責任というのが書かれてあり、それに同意するのであれば双方のサインと、判子をするのです。
那如果有一方没有按照契约来行事，就可以用契约上的条款来约束对方。
なのでその契約にのっとって、相手と、商売をすることになります。
在商业上呢，有一种契约叫做保密契约。
仕事ビジネス上で、必修義務というような、その契約の一つがあります。
对于签的这个契约的人呢，他甚至连自己的家人都必须要保密。
もし それに同意した人は、その、秘密事項について、家の人にもそれを、話すことはできないのです。
而这时候如果你的家人当中 有好奇心非常重的家人，你就头痛了。
もし、好奇心が旺盛なご家族がいれば、頭が痛いことになります。
我曾经听说过 有人不小心把一些事情跟家人说了。
私は、こういう話を聞いたことがあるんですけれども、その機密、企業の機密を、家族に漏らしてしまった人がいます。
然后结果传了出去，造成公司好几亿的损失。
そしてその結果、その話が外に漏れてしまい、会社としては大きな何億という負債を抱えてしまいました。
那个毁约的人呢，自然就吃上了官司，也付出非常沉重的代价。
なのでその契約違反を犯した人は、その結果、大きな代価を払うことになるのです。
有时候我们在看上帝的这种契约，这种誓言好像看起来没有那么严重。
神様に対してその誓いを立てる契約をするというのはそんなに重要なこと、大きなことではないように感じますが、
但是其实我们应该这么说。
しかし私たちはこういうふうに考えなくてはいけません。
就是我们相不相信起誓、立约、许愿这些跟上帝的权威与荣耀有关的誓言，在永恒当中是被上帝所纪念的。
それは、誓いを果たす契約をするということを通して神様のその永遠のことに私たちはそれを関係してしまうということです。
如果我们相信，我们很自然而然的会重视这些约定。
もしその約束を私たちが自然とこう重視するなら、
那如果我们不相信呢，我们自然而然的 也就敢向别人、向神随便说谎。
もしそれを信じていないのであれば、その相手に対して神様に関係することを、適当なことを言ってしまうことになるのです。
在新約的時代、法利賽人他們對起誓呢有這樣子的理解。
新約時代のパリサイ人たちは誓いに対してこのように、理解していました。
在馬太福音23章16節說，你們這瞎眼領路的有禍了，你們說凡指著殿起誓的，這算不得什麼，只是凡指着殿中的金子起誓的，就该遵守。
マタイの福音書23章16節には盲目の案内者たちよ、あなた方は災いである、あなた方が言う神殿を指して誓うならそのままでよいが、神殿の黄金を指して誓うなら果たす責任がある。
他们意思是说金子比神的殿更重要。
ここに書いてあるこの意味というのは、黄金というのは神殿よりも重要だということです。
但是主耶稣却对他们说你们眼睛瞎了。
しかしイエス様が言っているのはあなたは盲目だと言っています。
连神的殿跟金子哪个更重要都分不清楚。
それは神殿と黄金のどちらが重要かということが分かっていない。
他们很有可能也是在模糊自己的视野。
もしかしたらその自分の経験に頼っていたかもしれません。
企图用这样的方式来逃避自己所讲过的话。
このような方法を用いて自分が言ったことを言い逃れようとしていたのです。
所以我们看见今天的经文，主耶稣说不要起誓，而不是说不要随随便便的发誓。
聖書に戻るとイエス様は、誓ってはいけない、適当に誓ってはいけないというふうに言っているのではないのです。
所以我们要从今天的经文一起来看，那主耶稣他为什么要这么说？
どうしてイエス様がこのように言ったかということを今日の聖書箇所から学んでいきましょう。
第一、
まず最初に、
人为什么要发誓？
どうして人は誓うのか？
一般来说呢，发誓是为了要取得人的信任。
一般的に言うと、誓いを立てるということは、人のその信頼を得るためにです。
或者是被冤枉、被误会的时候所采取的一种最终的手段。
もしかしたら、濡れ衣を着せられたり誤解された時に、誓うことによってそうではないということを争そうとするのです。
我记得呢有一次有一个人他不小心被带到了一个异端的聚会里面去。
ある人が、誤ってその異端の集会に参加してしまいました。
结果有然后我在教会遇见他。
その後にその人と会ったんですけれども、
我就问他说是谁带你去的？
誰があなたをその集会に誘ったんですかと聞きました。
結果你们觉得他怎么回我？
彼はこういうふうに言ったのです。
他马上回我说我发誓我跟东方闪电绝对没有关系。
その人は、こういうふうに言いました。私は誓って言うけれどもあの異端とは全く関係がない。
我满头问号。
私はあれと思ったんです。
我什么时候问你跟东方闪电有关系了？
私は何もその異端 の、その名前を出したわけではないのです。
在他来说，他可能觉得说，他用发誓来证明可以很快的脱离这个嫌疑。
その人はその誓うことによって、この嫌疑から一刻も早く逃れようとしました。
对我来讲，一个轻易可以用上帝的名来发誓的人，这嫌疑会越来越脱不去。
私はちょっと経験から見ると、その神様の皆によって誓う人は、その嫌疑からますます逃れられなくなっていきます。
所以主耶稣说我们不要用天也不要用地也不要用象征性的东西更不要指责自己来说任何的誓言。
なのでイエス様は天地、具体的なもの、また自分を指して誓ってはいけないというふうに言っているのです。
因为有时候我们没有意识到说这是一件很可怕的事。
これは、本当に恐ろしいことだということに私たちは気づいてないのです。
指责天跟指责地呢，他是在指责上帝的权威跟上帝的荣耀 而说的。
天を指して地を指して誓うということは、それは神様の権威を指して誓うということになってしまいます。
指着象征性的东西指着自己的所有物来起誓的时候，很有可能会让我们失去这些东西的。
象徴的なものまた自分のものを指して誓うときは、もしかしたら私たちはそれらのものを失うかもしれません。
而指着自己的生命起誓呢，也很有可能就是会失上自己的生命的。
もし自分自身の何かを自分を指して誓うのであれば、もしかしたら自分の命を失ってしまうかもしれません。
我就曾经听说过一个见证，有一个人他在上帝面前，他说了很漂亮的话，在众人面前说了启示，说他今天信主以后他要怎样怎样怎样，然后他如果赚大钱的话，他要怎么样怎么样怎样。
ある人が、証しをするときに、私は神様に誓って、こう言いますというふうに、非常に美しい言葉で証しをしていきました。
結果他真的赚大钱了。
そして、最後には
然后 他在众人所讲的话因为赚了钱反而离开了教会什么事情都 所有他所讲过的话 全部都没有履行。
そしてその人はお金持ちになって、 なった結果、かつてその人が証ししたことと全く違うようになってしまいました。
後来跟我讲这件事情的传道人跟我说，他后来真的过了不久就生病就去世了。
そしてその人は本当に、その後間もなく、命を失ってしまいました。
所以随便乱说一些誓言，真的是一件非常不负责任的行为。
なので適当に誓いを果たすという誓いをするということはそれを責任を果たさないことになります。
特别是有像有一些人，他在一些危难当中、急难当中，他很有可能会讲说：“我用我全家的生命做担保，或者是我用自己的生命做担保。”这样子的话，
もしかしたら本当に危急の、その危機にある人は私の命を担保にしてというふうに誓うかもしれません。
特别是在向人借钱，然后被催债的时候，
特に、その借金の、借金をしていてその返済に追われている人は、
大家有没有跟别人借过钱？
誰かからお金を借りたことが ないでしょうか？
跟人家借钱的时候，是不是很容易会讲一句话，就是我保证一定还你？
もしお金を借りたことがある人は分かると思いますけれどもその時には、誓って、このお金を返しますというふうに言いたくなるのです。
那如果 人家你结果没有还人家人家来催你的时候我们是不是也会讲说我保证再给我一点时间我一定还你。
そして、その約束通りに返済できなかった時にまた、本当に、あと少ししたら返すからというふうに言うかもしれません。
結果又来找你跟他讲说我保证再过三天我一定还你。
そしてその約束も守れずあと 2,3 日経てば本当に返せるからというふうに言うかもしれません。
有一些人是再过三天啊人呢不见了。
もしかしたらもう3日後にはその人はいなくなっているかもしれません。
我们讲出去的话我们是不是真的做得到呢？
私たちが言う言葉の通りに自分はそれ責任を果たすことができるでしょうか？
我们说一定会还，我们只是在敷衍，还是我们是真的能还呢？
私たちが、返済しますと言った時に本当にそれを返済することができるんでしょうか？
今天如果我们赖皮或是逃跑，那你说过的话会不会真的在你身上发生呢？
もし、あなたが今逃げているような状態であれば、このようなことがあなたの身の上に起こらないでしょうか？
非基督徒跟一些假基督徒，他们是很敢用这样子的方式来说话的。
ノンクリスチャン、偽クリスチャンはこのような方法で、こう誓うことがあります。
因为他们不相信有神。
なぜなら彼らは神様を信じていないから。
可是我们中文有一句话讲得很好，人在做，天在看。
人が何かをするときにそれは天がその天が向く罰を下す。
不論哦我们今天信不信神。
もし今日私たちが神様を信じるかどうか。
其实誓言呢在某种力量上它是存在效力的。
その誓いというのはその存在をなくしてしまいます。
就好像我们今天很有可能会不满政府所颁发的一种税令。
もしかしたら政府のその取っている税制にあなたが不満を抱いているとして。
怎么会有所谓的这个消费税呢？
どうしてこんな消費税を払わなきゃいけないの？
我们不讨厌消费税，不代表我们就不需要纳税哦。
それが気に入らないからといって不満があるからといってその消費税を払わなくていいということにはなりません。
所以有时候我们讲出去的话，像泼出去的水一样。
口から出る言葉というのはその、棒から流れ出す水のようなもので。
说不定有时候会让我们 逃过一劫。
もしかしたら私たちは何かから逃れられないかもしれない。
可是我们往往逃不过的是我们在无知当中不小心所讲出去的一些誓言一些保证或者一些谎言。
私たちが無意識のうちに誓いや、嘘を言っていることから、逃れられなくなってしまうのです。
其实说一句实话啦，
こういうことがあります。
有谁喜欢发誓有谁喜欢讲谎话呢？
どんな人が、誓いを立てるのがよく誓いを立てたり嘘を言ったりするのでしょうか？
如果我们今天是一个正直人正直的人我们很有可能真是到山穷水尽的时候才会被迫要用发誓来证明一些东西。
もし正直な人であればその誓いを立てて、何かをしようというふうにするでしょうか？
真的被冤枉了被误会了才会想到说这可能是我们最后的 能够证实自己的唯一的方式。
もし誤解を受けたり濡れ衣を着せられたりした時に最後に取るこの誓いをするというのが最後の方法です。
所以绝大部分的基督徒绝对不会把誓言发誓或者谎言挂在口中的。
なので本当のクリスチャンであれば誓いや契約や嘘をいつもいつも口にするようなことはないのです。
特别是我们更加不会用上帝的名来说一些不应该说的话。
さらには神様の御名を持って私たちが言うべきではないことを言わないのです。
可是有时候我们无意中会讲出一些我们认为没有事情，可是却影响很多人、影响我们自己的话。
私たちは無意識のうちに発する言葉が多くの人に覚えられることがあります。
比如在商业上，我们很有可能会这么说。
もし商売しているのであれば、こういうふうに言うかもしれません。
老李啊，再等一下。
ちょっと待ってください。
我保证货明天一定出来，一定给你。
明日納品必ずします。
大家在特别如果我们当中有营业的人，
特に商売をなさっている方がいらっしゃれば分かると思いますが、
有没有讲过这样的话？
このように言ったことがないでしょうか？
保证明天一定给你。
明日納品を保証します。
但其实心里面想的是明天不一定出得来。
でも心の中では明日ちょっと難しいかなというふうに思うので、
很有可能明天再跟他讲说，哎呀，那个工厂哦，那个车子坏了，再等一天。
そして翌日になって工場がちょっと都合が悪くなっちゃったんで、もう一日待ってくれないか。
有没有讲过类似的话？
こういうようなことを言ったことがないでしょうか？
甚至有些人也会说，我是信上帝的。
私は神様を信じているからという人がいます。
你要相信我，我绝对不会骗你。
私のことを信用してください。あなたを騙すことはありません。
弟兄姐妹有没有听过这样的话？
こういう言葉を聞いたことがないでしょうか？
有没有讲过自己？我自己有没有讲过这样的话？
自分自身でこういうことを言ったことがないでしょうか？
其实很多时候把这句话挂在嘴巴上的，绝大部分也没安什么好心。
このようなことをいつもいつも言っている人はその腹黒い人と言えるかもしれません。
其实很多时候我们日常生活中所讲出去的话跟发誓其实也没什么太多，也没什么太大两样。
なので、私たちがその誓いをしたり、嘘を言ったりするのはそのあまりか、異なることではないのです。
因为不论我们说什么，想要取得人的信任，不论我们是用保证，或者是说我是基督徒，或者是说请相信我等等，我们都是在用神的荣耀来做担保。
私たちは、私はクリスチャンだからとか、神様の皆でとか、私というのは人の信用を取ろうとしているその担保と神様のことを担保として人の信用を得ようとしているからです。
因为我们的身份摆在那里，我们是基督徒。
私たちはクリスチャンです。
基督徒就是耶稣基督的门徒。
クリスチャンというのはイエス様の弟子。
人家当然会看着我们的行事为人来判断我们的信仰。
なので私たちの言動を持って周りの人たちはその信仰を見るのです。
当我们今天跟人说话不真诚的时候，就算我们说我们没有发誓，也会让人跟把我们的行为跟信仰就连接在一起。
私たちが誓っていなかったとしても、その不誠実であるのであれば、周りの人は私たちとその信仰を一緒にしてつなげてみるのです。
所以今天我们欺骗了别人，我们亏欠了别人，我们伤害了别人，跟发誓是没有太大两样的。
なので私たちが人に借りを作ったり嘘をついたり誓いを立てるというのはそれをそういうことと変わらないのです。
因为我们都是在骗人。
それは人を騙していることになります。
还有另外一种人是将承诺当饭吃的人。
もう一種類の人はそのおごりおごりよというような人です。
我们在连续剧上会常常看到一些花花公子啦，或者是奸商。
テレビドラマの中でプレイボーイや悪徳商人などが出てきますけれども、
看见他们常常会把一些承诺会放在嘴边，但是很多都是骗人的。
彼らはいいよいいよと口では言うけれども相手を騙しているのです。
甚至我们看见在圣经里面也有类似的比喻。
聖書の中にもこのような例えがあります。
主耶稣就说过一个比喻。
これはイエス様の例え話です。
他说父亲叫两个孩子去做事。
お父さんが父親が二人の息子に養生を言いつけました。
大儿子说：“好好好，我一定会去做。”
お兄さんは、あ、分かった分かった、それやりますよと言いました。
结果他没去。
しかし彼はそうしなかったのです。
小儿子说：“啊，我不要。”
弟は、やだって言って。
然后来自己想想，哎呦，自己这样不太对，然后就自己默默的去做了。
その後弟は思い直して、そのお父さんに言われたことをやったのです。
如果你今天是那位父亲，你会奖赏大儿子，还是会奖赏小儿子？
もしあなたがその父親であれば、上の息子を褒めるでしょうか、下の息子を褒めるでしょうか？
所以主耶稣说，不要启示的最重要的原因，实际上是要我们真诚。
イエス様が私たちに誓うなというその意味は、私たちが誠実であれということです。
而不是那些将承诺当成儿戏的人。
それは、いいよと言って悪いことをする人ではないのです。
因为他们的承诺就同等于食言。
それは、彼らがいいよということはまさに嘘をつくことと同じだからです。
答应了却不履行自己的承诺。
それを同意しているのにそのようにしないのです。
或许对他们来讲，讲这些话比吃饭还要来得轻松。
もしかしたら彼らがいいよということはご飯を食べるよりも簡単なことかもしれません。
可是圣经告诉我们说，这一类的事情常常是现世报，而不是来世报。
しかし聖書に書いてあります。このようなことをしていればすぐにその報いを受けることになるのです。
其实，如果我们平常就是一个可被信任的人，我们何必用这样的方式来证明自己呢？
もし周りの人から信頼を得ている人であれば、こんな方法を取って周りの人の信頼を得る必要があるでしょうか？
我们何必发誓？我们何必说谎言呢？
私たちが誓ったり嘘を言う必要があるのでしょうか？
绝大部分会将谎言挂在嘴边的人，就是因为不被信任了，才会一直都在说谎。
嘘をつく人は周りの人から信頼を得られないからその嘘を続けるのです。
而当今天我们说谎被人家发现了，
嘘を言ったことが人にバレたとして、
只要你被发现过一次，你的信赖度就马上从100开始掉了。
もし一度そのバレただけであっても、あなたの信用というのは本当に地に落ちてしまうのです。
当别人看见或者发现我们有说谎，对我们的信任就不会是百分百了。
もし私たちが嘘をついたことがバレたのであれば、その人は私たちのことを信じなくなります。
所以圣经说不要说谎。
なので嘘をつくなというふうに聖書に
言
います
。
誠実にでありなさい。
因为与其用这些方式来证明自己，来开或者是开脱自己，倒不如平时就一言九鼎，平时就正直无畏。
私たちは口で自分の誠実さを示すのではなく、言葉を重んじて自分が正直であるべきなのです。
第二
番目、
那为什么不要发誓呢？
どうして誓ってはいけないのでしょうか？
或许有人会问哦，上帝不是也发誓吗？
神様だって誓ってるじゃないかという人がいるかもしれません。
为什么人不可以？
どうして人は誓ったらいけないんでしょうか？
是的，我们从圣经里面看见神有时候也会发誓。
聖書にある通り神様は誓っている箇所があります。
可是那是因为神启示的原因是他是永不后悔的神。
しかし神様は永遠に後悔しない神様なので誓えるのです。
而且也没有比他更大的启示，他常是我指着自己来启示。
神様ご自身を指して誓っているので、それよりも大きな誓いというのはないのです。
因为他本身就是永恒的存在。
なぜならご自身が永遠の存在であるから。
所以对神的永恒来说，誓言是一种永久的立约。
なので神様の御名によって誓うということは、それは永久の、その約束ということになります。
他讲出去的话就不会再改变。
その言った言葉というのは変えられません。
可是对有时间观念的我们来说，誓言是一种时间的考验。
しかし時間のその制限を受けている私たちにとって、誓いを立てるということはその時間的な試練なのです。
如果你今天跟人家讲说，我发誓我太胖了，绝对不再吃蛋糕。
もし私が誓います、私はちょっと太りすぎているのでもうケーキを食べませんと言ったなら、
说太胖了请不要用这种眼神看我啊。
太ってるのでって言ったら、私のことを見ている人がたくさんいますけど、
你说一年可以可不可以？
1年、
2年可不可以？
2年できますか？
那10年呢？20年呢？
10年、20年、
30年呢？
30年できるでしょうか？
每当有人跟我说你要减肥了，我绝对不说话。
もしダイエットしなさいというふうに言われたら、私はもう口を閉ざします。
不能说啊，这讲下去就毁了。
もう言えません。もし何か言ったら後悔してしまいます。
我们真的守得住自己所讲的誓言吗？
自分が立てたその誓いというのを本当に守りきることができるでしょうか？
很多人在结婚的时候 常常会 对方说一些甜言蜜语。
結婚するときにその相手に対してそう甘い言葉をたくさん語ったりするんですけど。
特别男士们哦。
特に男性たちは。
有没有人讲过你嫁给我吧，我会爱你一辈子啊？
このように言ったことはないでしょうか。どうか、私の嫁さんになってください。生涯愛します。
但是有多少人守得住这个誓言呢？
しかしこの誓いを守りきれる人はどのくらいいるのでしょうか？
有没有人被人质问过？你说的一辈子是这辈子还是下辈子啊？
そう、生涯というけどこの生涯なのそれとも別の生涯なのと聞かれたことはないでしょうか？
很多时候我们自己讲出去的话，我们自己都不相信。
自分で言うことも自分自身ですら、信じられないことが多いのです。
所以不要发誓的原理真的很简单。
なので誓ってはいけないというその原理というのは簡単です。
就是我们守不住自己所讲的话。
なぜなら、自分自身で言った言葉を自分自身で守りきれないから。
我们守不住自己所立的约。
自分自身のその、契約というのを守りきれないのです。
像团契有时候会有所谓的一年的这种读经运动。
グループでは、1年をかけて聖書の通読をしようという、プロジェクトがあります。
常常刚开始的时候非常热心，哇，我们一起来做。
始まりの頃はみんなが頑張って、通読しますというふうに思うんですけど。
通常前一个月很棒哦，大家都有在读。
しかし初めの1ヶ月ぐらいで堕落者がたくさん出てしまいます。
然后慢慢的2月3月4月5月发现怎么开始停
了。2月3月4月5月もう誰も読まなくなってしまいます。
到最后一年下来可能只有一两个人真正通读完的圣经。
そしてその12月になって1年間通読できたのがグループの中でも 1人か2人かもしれません。
我看过好多次这样的现象。
私は何度も何度もこういう現象を目にしてきました。
一開始大家会彼此鼓励，然后会在众人面前立志说：“哇，我们一定要把它读完。”
最初の始まる時はみんなが熱心に、必ず今年1年通して通読しますと言いますけど。
大家看一下，通常哦喊的最大声那一个，通常都半途而废的。
非常に熱心に大声で私頑張りますって言った人がもう大体堕落してしまうのです。
反而是那个一言不发的，默默的就看到，哎呦，一年读完了。
その始まりの時にもう静かにしていた人がなんと最後まで読み切ったりするのです。
所以主耶稣说不要立约。
なので、契約を立てるなというふうにイエス様言っています。
因为如果我们今天在神面前立下了约又毁约，那倒不如不要立得好。
もしイエス様の前で契約を立ててそれが、果たせないのであれば最初から契約を立てない方がいいのです。
就好像那不敬畏神的法利赛人、
神様を、敬わない、パリサイ人たちは
他们说你指的金子起誓你不能不守、
黄金を指して、誓うのであればそれは守らなくてはいけない。
那你指的神的殿起誓你可守可不守、
しかし神殿を指して誓うのであれば守っても守らなくてもいいんだ。
这样的想法起了誓有什么用呢？
このように考えるのであればその誓いというのが何の役割を果たすのでしょうか？
倒不如不要乱说。
だったら最初から誓う必要はないのです。
因为我们从以色列的历史当中就可以看见这样的现象。
イスラエルの歴史を見ていくと同じような状況がたくさんあります。
大陆有空可以看一下旧约以色列人他们出埃及之后的整个光景。
旧約を読んでエジプト出エジプトの後のそのイスラエルの人たちの歩みを見ていくと分かります。
你觉得会越看越生气，越看越觉得说上帝怎么这么恩待这么悖逆的民族。
読めば読むほど、こんなに、背く、民族を、神様はどうして導いたのかと思います。
以色列民呢每一次背逆神之后都会向神起誓立约要回转再归向神。
イスラエルの人たちは神様に背いた後に、誓いを立てて神様に立ち返りますというふうに言います。
其实哦我们今天起誓立约要敬畏耶和华不是不行。
今日、誓いを立てて契約を立てて、神様を敬うということはそれはできないことではないのです。
真的守不住。
しかしそれをやりきることができないのです。
曾经有一些人来教可能遇到一些事情来教会然后跟我分享、
ある人が教会に来てこういうふうに言いました。
比如说失去了工作来教会祷告说哎呀我一定要再重新拾起教会的生活。
ある人は、失業してしまって教会に戻ってきて、私は最初からまたその教会生活を、やり直しますと言います。
请牧师为我祷告，让神让我赶快找到工作。
先生どうか私が、再就職できるようにお祈りくださいというふうに言います。
祷告啦。
そしてお祈りします。
感謝主找到工作啦。
神様に感謝することに就職先が見つかりました。
找到工作之后就从来没有在教会看过这个人啦。
就職先が見つかったらその人はもう教会には来なくなってしまったのです。
那他在我面前说，我只要求神带领我，让我一定要再次回到教会面前，这个一定。
どうか神様、私は必ずこの教会生活をやりますというふうに。
上帝又怎么看？
神様はどう見るでしょうか？
以色列人他们常常跟神立约，可是我们看见整个民族就常常就是不到五十年，半世纪就整个又堕落了，又毁坏了。
イスラエルの人たちは神様に対して、契約を立てても、半世紀も経たないうちに50年も経たないうちにまた堕落してしまうのです。
他们守不住自己所说的话，
彼らは自分が、言った言葉を守りきれないのです。
如果他们没有跟神立约，或许没有那么严重，或许事情不会那么严重。
もし神様とその契約を立てなかったら、ことはもしかしたらこんなに大変にはならなかったかもしれません。
但是因为发了誓立了愿又守不了，所以我们看见神对他们的惩罚是非常严厉的。
しかし誓いを立てて契約を立ててそれが守れなかったので神様のその罰というのは非常に重いものになるのです。
所以主耶稣跟我们说不要起誓，什么事都不要起。
なのでイエス様は、何に対しても誓ってはいけないというふうに言いました。
我们也可以把它理解为说不要说大话，不要说谎言，不要轻易保证，不要轻易用这样的方式说话，因为你守不住的。
もう言い換えるのであれば、嘘をついてはいけない、誓っていけない、何か言ってはいけない、なぜならあなたはそれを言ったことを守れないから。
第三、
三番目。
是就说是，不是就说不是。
はいははい、いいえはいいえ。
使徒彼得呢，是主耶稣的大弟子，也是跟随主耶稣最长的使徒之一。
使徒である、パウロは神様に最も長く従った、使徒の中の、一番大きな弟子と言えます。
那在主耶稣要上十字架的时候呢，他信誓旦旦地跟主耶稣说什么？
イエス様が十字架にかかる前に、ペテロはイエス様に対して何と言ったでしょうか？
他说我要为你舍命、
私はあなたのために命を捨てます。
你去上十字架，我要跟你一起去。
あなたが十字架にかかるというのであれば一緒に行きます。
主耶稣听的是什么反应？
イエス様はそれを聞いてどう反応したでしょうか？
姐妹们，如果你的老公跟你讲说，如果遇到强盗，我一定保护你，一定死在你面前。
姉妹の方々に聞きますけれども、あなたのご主人がもしその強盗にあったら、あなたの守ってあなたのために命を捨てますというふうに。
你高不高兴？
そう言ったら、それを聞いたら嬉しくないでしょうか？
哎呀，遇到这样的老公真好啊！
こんなご主人がいたら本当に素敵だと思うんですけど。
如果有一天真的遇到，他看到强盗刀子拿出来，第一瞬间把你往前一摆。
もし本当に、強盗に会ったら、もしかしたらその奥さんを盾にしてしまうかもしれません。
你怎么感觉啊？遇人不淑啊！
それ守りきれないのです。
然后回家就吵不完的架。
で、そう。家に帰ったら喧嘩が続いてしまいます。
主耶稣怎么回他？
イエス様は何と言ったでしょうか？
你愿意为我舍命？你愿意为我舍命？这个问句啊，你说的，你确定吗？你确定你说的话，你做得到吗？
イエス様は私のために命を捨てられるんですかというふうにハテナを。
结果主耶稣跟他说：“我实实在在告诉你啊，鸡鸡叫以前，你要三次不认我。”
その続けてイエス様は、こう言ったのです。あなたは鳥が鳴く前に3回私を知らないというでしょう。
所以有很多类似讲这话的情侣哦，聪明一点女生就是说，到时候你可能自己先跑了。
賢い人であればもうそれ聞く前にもう逃げてしまうでしょう。
或许呢，对彼得来讲，当他在讲这句话的时候，应当也是有这样的一份心思的。
ペテロは、この言葉を発したときに本当にこう思っていたかもしれません。
或许你的男朋友、你的丈夫在讲这句话的时候，也可能真的他是这么想的。
もしあなたのボーイフレンドやご主人があなたのために命を捨てるというときに、もしかしたら本当にそう思っているかもしれません。
可是真正事情遇到了，很多事情你很难去解释的。
しかし本当にそのような状況にあったときには、一体どうなるでしょうか？
就好像以色列人立誓要跟随神，我相信他们一开始也是真心的。
イスラエルの民のように彼らが誓いを立てた時には本当に心から思ってたかもしれません。
但是人很容易因为环境因为因素因为各方面的影响会掺杂一些不对的一些东西在里面。
しかし人は周りの環境や様々な要素 に影響されます。
就好像一个男的跟一个女的这么讲，他 很有可能只是想要得到他的心。
もし男の人が女の人に対してこのようなことを言うのであれば、その相手の心を得ようとして言うから言うのかもしれません。
而今天保罗这样子跟主耶稣说，何尝不是有可能因为周遭有其他的人？
パウロがイエス様にこのように言った時も周りに人がいたから言ったのかもしれません。
或许他在意人的眼光，也或许他觉得自己是使徒，是最大的主耶稣的大弟子，他应当要立榜样。
周りの人の目もあったし、彼らはその弟子の中でも兄弟子のような存在だったので、模範を見せようとしたのかもしれません。
其实不论他是出于什么样的心态，
パウロがどのような心持ちであったかは分かりませんが、
当主耶稣反问他说：“你愿意为我舍命吗？”
イエス様は、あなたは私のために命を捨てられますかというふうに聞きました。
我们就知道，其实彼得在讲那句话的时候，连他自己都不知道他自己能不能。
ここからも分かるように、パウロがこの言葉を発したときに自分自身でその言葉を守られるかどうかもう分かっていなかったと思います。
我曾经想过一种状况。
私はこういうことを考えたことがあります。
如果有人拿一把枪指着我说。
もしある人がピストルを突きつけてこう言ったら、
你放弃基督教，你就不用死的时候。
あなたが信仰を捨てるのであれば死ぬことはないよというふうに言ったら、
那我会怎么回答？
自分はどうやってか答えるだろうか。
十几年前年轻气盛的时候，可能会讲说没事，死就死吧。
若い時であったら、もう構わない。死んでやると言ったかもしれない。
但是现在仔细想一想哦，能够嘴巴闭起来一句话不讲，已经算是很了不起的表现了。
でも今考えると、もう口を閉じて何も言わないというのも一つの選択だと思います。
彼得话讲得很满。
ペテロは言いました。
但是主耶稣说，主耶稣知道他做不到。
しかし、イエス様はペテロが自分が言ったことが守れない、できないということを知っていました。
因为接下来事情也证明了这个事实。
この事実というのは、その続きを読めばわかります。
当彼得被带走，有人认出彼得来。
イエス様が連れて行かれて、周りの人たちが、あなたはペテロじゃないかと分かったとき、
彼得第一次就否认了。
最初にまず否定しました。
在过了不久，他又第二次被认出来。
またしばらくして、2回目、人にあなたはペテロじゃないかというふうに。
知道他做了什么事情吗？
ペテロは何て言ったでしょうか？
他起誓说我不认识这个人。
彼は誓ってあの人を知らないと、イエス様を知らないと言いました。
然后来又第三次被认出来。
3回目に人に、から指摘された時。
大家知道他做了什么更过分的事情吗？
彼は何て言ったでしょう？
他发咒起誓说我不认识这个人。
彼は、呪って誓ってこのあの人を私は知らないというふうに言ったのです。
然后就落荒而逃了。
そして、逃げたのです。
彼得逃出去之后，他马上回想起耶稣问他的那句话。
その逃げた時に、イエス様が言った言葉を思い出しました。
你愿意为我舍命吗？
あなたは私のために命を捨てられますか？
我实实在在告诉你，鸡叫之前你要三次不认我。
鶏が鳴く前にあなたは3回私を知らないと言うだろう。
彼得当场在外面崩溃痛哭。
ペテロは外で泣きました。
哭什么呢？
どうして泣いたんでしょうか？
他哭他自己面对生死危机的时候，竟然如此轻易了抛弃了那他亲口说可以为他舍命的主。
生死のその危機にあった時に自分から言ったその誓いというのを果たせなかった。
弟兄姐妹，你把自己带入彼得那个角色。
皆さんもそのペテロのその、役割、そのペテロのように考えられますか？
你就会明白为什么我今天说我嘴巴闭起来已经是一件很了不起的事情了。
口を閉ざしているということがもうすでにすごいことだと私が言ったことがご理解できるでしょうか？
我们遇到同样的事情，不一定做得彼得，就不一定做得会比彼得更好。
私たちが同じような状況にあったときに、ペテロよりもマシな行動ができるとは限らないのです。
但是彼得他落入这样的试探，正是因为他随口而出说：“我愿意为你舍命。”
ペテロは口から出まかせにあなたのために私は命を捨てられると言いました。
我们会不会有时候也落入同样的试探？
私たちも同じようなその試みに遭うことがないでしょうか？
轻易的承诺了别人，或者轻易的说了一些自己不应该说的话。
私たちが言うべきではないことを言ってしまうことはないでしょうか？
或者是因为种种原因、种种因素，让我们讲一些违心之话。
もし様々な理由によって心にもないことを言ってしまうことがあるでしょうか？
其实彼得也是如此，他因为种种的原因，他讲了那句话。
様々な理由によってペテロもこういう言葉を発したのです。
其实他根本不需要这么说。
もともとペテロはそういうふうに誓う必要もなかったのです。
主耶稣比谁都更清楚我们人的软弱，他比谁都更清楚我们人根本守不住约。
イエス様は誰よりもはっきりと人の弱さ、人が自分が言ったことを守れないということをご存知でした。
如果我们守得住约，主耶稣根本不需要来到这世界上为我们上十字架。
もし私たちがこの契約を守れるのであれば、イエス様はこの地上に来て十字架にかかる必要なかったのです。
所以主耶稣跟我们说，是就说是，不是就说不是。
なのでイエス様ははいははい、いいえはいいえと言いなさいというふうに言いました。
可以就说可以，不可以就说不可以。
可能であることは可能である、ダメなことはダメだという。
不要因为环境的影响、社会的影响、人的影响，学会了向人说人话，向鬼说鬼话。
社会の影響、人の影響、周りの影響によって、相手によって態度を変えるようなことがあってはいけないのです。
有时候我们选择不说，可能比我们拐弯抹角、用谎言、用假誓言来表达自己的目的还要来得好。
私たちは時には口を閉ざす方が、遠回りして、何かを言ったり、嘘をつくよりもいいことがあるのです。
诚信之贵在于真诚。
誠実に神様を求めるのです。
我再讲一次，诚信之贵在于真诚。
本当に誠実というのは大切なのです。
当一个人总是两面三刀，当他说的跟做的不一样的时候，
人には多面性があるので、自分が言ったことを守れないことがあります。
他会失去别人对他的信任。
そうすると、その人の信用というのを失ってしまいます。
这次我们就发现那个人他所讲的话绝大部分都是谎言。
そうすると周りの人は、の人が言うことは嘘だからというふうに思うのです。
所以弟兄姐妹，我们要避免说大话。
なので嘘を避けましょう。
避免用谎言、用假誓、用保证，或者用神的名义或者基督徒的名义来取得人的信任。
また神様の、皆、信仰、嘘などで人の信用を得るようにしないでください。
如果我们自己本身是能够被信用的人，我们根本不需要讲这些东西。
もし他人から信頼されている人であれば、誓ったりする必要はないのです。
因为我们当我们这么做的时候，我们跟启示是没有两样的。
私たちが、そうすることは、誓いをすることと、何も、異なることがないのです。
因为我们的荣耀跟上帝的荣耀是连在一起的。
なぜなら私たちの栄光と神様の栄光というのはつながっているからです。
就算有时候我们需要用委婉的方式来沟通。
時には、遠回しの言い方で、こう会話を進めないといけないこともあります。
我们要求神赐给我们当说的话，赐给我们智慧的言语。
神様にどうか、知恵のある言葉を与えてくださるようになりましょう。
而不是用誓言或者立约、或者是用立约来证明自己什么。
自分が誓ったり契約を立てたりすることによって、自分自身が何であるかということを証明する必要はないのです。
所以我们回到今天的经文，主耶稣说，你们不可背誓，也不可以随便乱发誓。
私たちは、適当に、その誓いを立ててはいけないのです。
是就说是，不是就说不是。
はいははい、いいえはいいえ。
因为如果我们再多说，就是出于那二者的。
それ以上のことは悪いことです。
就我们做个祷告。
お祈りします。
我们在天上阿爸父神，我们感谢赞美你。
天の愛する神様、感謝します。
求主保守看顾我们每位弟兄姐妹，我们在主你面前都有诚信。
どうぞ神様、ここにいる兄弟姉妹一人一人を守ってください。誠実になりますように。
求主帮助我们，让我们是可以被信任的人。
また周りの人から信頼される人にならせてください。
求主你帮助我们，让我们真的是能够更多明白主你的话。
あなたの御言葉をさらに分からせてください。
也能够在我们的生活当中，我们也更多的知道该怎么样运用主你的教导。
生活の中であなたの教えを実践していくことができますように。
求主保守看顾我们，也让我们成为一个诚信之人。
私たちが誠実な人になれますように。
让我们能够学习是就说是，不是就说不是。
はいははい、いいえと言はいいえと言えるようにしてください。
我们将祷告奉耶稣基督之名。
イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。アメン。